やちゃん素晴らしいわこれは。
もうほほほほほっていうね響きがずっと残りますね、頭の中にね、本当にね、やっぱり妖怪のね言葉ですからね、あのほほほほっていうのはね、あのね、もののけゆうすけはですね、あの思うんですけどね、人間ちょっと言葉をね喋りすぎるんじゃないかと思うんですよ。あのあまりにも言葉がたくさんありすぎる、情報言葉がたくさんあるから情報もたくさん出てしまって、でいろんなことをなんかみんな聞かないといけなかったりして、もうどんどん情報過多になってってね、で複雑なことになっていくみたいなねことがあるんじゃないかと思うんですよね。だからね、人間はもうねシンプルに言葉1個だけでいいと思うんですよ。妖怪の真似をしてね、妖怪っていうのはほんと言語そんなにたくさんないですから、で今みたいにほほほほほってね、ね、今の妖怪の言葉ですからね、精霊の言葉ですよ。もうそれだけでいいんじゃないかと思うわけですよね、本当に。まあそういうね、もののけゆうすけ、人間に対してですね、妖怪からの目線でメッセージを伝えていこうと思ってるんですけど、ですね、この前ですね、柴田智之のね、ライブに行ってきました。こいつもね、本当最高の妖怪なんですよね。柴田智之、知らない人はね、ぜひ覚えていただきたいんですけど、柴田智之の柴田智之展というのがですね、7月7日、七夕にね、あったんですよ。まあ、その日にちょっとね、僕は私、某新聞のね、某赤旗って新聞にね、掲載されたんですけどね、まあ、それはいいんですけど、その日にね、柴田君も、彼の個展のね、個展での、千秋楽みたいな感じで、毎回彼は個展の最終日にライブをするんですよね。ライブというか表現展をするんですけど、それに行ってきまして、まあ、素晴らしかったですね、本当に。なんて言うんだろうな、そのトーンカフェって場所でやったんですけど、まあ、彼はもともと役者なんでね、もう体を使って言葉を使ってね、そうやって表現する人なんですけど、その時はねもう完全に無言劇でしたね。無言劇、彼は一切言葉を放たない、ただまあいろんなことを演じるというか、体を動かしてうごめいていくというかね、まあ初めはちょっとカツラをかぶって、サラリーマンからね始まって、もう現代のこう狭いね社会の中で、狭いこう世界の中でこう生きていくサラリーマンみたいなね、そっからこうもう彼の中になんていうかこう押し込めれない感情みたいなのがブワーって爆発するような感じでね、突然そのカツラを取って、カツラ取ったらもう坊主になっててね、それでもうすごいことになってって、どんどんどんどんすごいことになっていくみたいな感じ でそれをまあ演奏者がいてですね、雨の鳥船さん、佐藤恵理子さん、カラス一匹さん、樋口さんっていうね、樋口はじめさん、いろんな演奏者がいて、その演奏者の出す音と彼の体というか動きがこう混ざり合っていくっていうね、なんかそういうミュージカルのような舞踏のようなね、なんか不思議な本当に、一つのカテゴリーできないライブでして、まあ、私はもうそこに、彼らのそこにですね、なんか会話を感じたんですよね。新しい会話、さっきのねほほほほほみたいなね、妖怪の言葉、新しい言語、そういうものがね何かこう生み出されていく、実際には言葉はないんだけど、その無言の柴田、その動きの中でその彼にこうするように演奏がされていって、その演奏と彼の動きが一つの会話を生み出すようなね、新しい本当にコミュニケーションというか、それが一連の中でどんどん繰り返されていくっていうね、それを見てる僕らは何かこう一つのこう神話を見ているようなね、僕はそう思いましたね。神話だったなと思って、でその神話を通して自分たちの神話というものになんかだんだんこう心が開いていくような、ね、そういう瞬間のような、ね、感じだったんですよね。本当になんていうか、神話っていうのはかつてね、なんていうのかな、神話というものが 昔持っていて僕らは。だけど、まあ、いつしかこうちょっと権力者の、ね、ものになっていった時期があったんじゃないかと思うんですね。権力によって神話が利用されてしまった、まあ、それでその神話をねそこからこう個人個人に取り戻す時期なんじゃないかって私は思うんですね。一度ねそういうことがいろいろとあって、まあ、信仰宗教ができたりして、まあ、神様とかそういう言葉に対してちょっとデリケートになってきてる感じが、まあ、あるなと思うんだけど、まあ、それは気持ちわかるんだけどね。だけど そういうなんかこう大きなものとしてじゃなく小さい単位として各々の中にある神様みたいな各々の中にある宗教みたいなねそういうところに目を向けていくともっとなんか、うん、ポッとね心の中にポッとなんか光が灯るんじゃないかと思うんだけど、なんかそういうのっていいなって思うんですよね。自分の中にある宗教、自分の中にある信仰、そのそれぞれ一人一人が持つ神話、そういうものを、これから僕らは取り戻していかないといけないんじゃないかっていうね、そういう今時代なのかなと思ってて、まあ、柴田智之がやってることっていうのはなんかそういう感じがするわけですね。まあ、僕がね、まあ、もののけ姫としてやってるやりたいこと、音楽を通してやりたいことっていうのも、まあ、そういうことだったりするわけなんですよ。なんて言うんだろうな、決してこう宗教なんか一つの神様を信じるための宗教ではなく、各々の中にある歴史や各々の中にある神話や各々の中にある神様っていうものを信じるっていう宗教、そういうことをなんかこう広めたいっていうか、まあだから私の言うその妖怪っていうもの自体もそれぞれの中にある秘められた才能だったり秘められた言葉だったり、今の社会の中で隠れてしまっている、もしくは隠してしまっている、もしくは忘れている自分たちのもう一つの自分みたいな、そういうものを妖怪っていう風に言って、そこを照らしたいなってね、照らそうと思うっていう、そういうのが、まあ、私のですね妖怪レディオ革命、ちょっと、まあ、音楽もそうだしやっていきたいことなわけですね。まあ、だからそういうわけで、まあ、柴田でやってることっていうのはちょっと私と、やりたいこととですね、まあ、柴田がどう思うかわからないけどすごく通じているものがあって、まあ、彼のことはすごく大好きなんですよねまあ単純にもう本当に尊敬する表現者なんだけど、でまあその柴田君とですね、まあ、今回のね実は僕作ったアルバム聴いていただいた方もいると思うんですけど、インディオ・イン・マーチ、3月のインディオってアルバムなんですけど、その1曲目もですね実は彼と共作してるんですよ。詩をね彼が詩を書いて僕も詩を書いていて、それがそれぞれちょっと合わさって一つの曲になったんですよね。でさらにジャケットもね彼が手掛けてるんですよ。手掛けてるって彼の作品を僕が写真撮って、まあ、それを今回ジャケットさせてもらったんですけど、そうですね、ちょっとここで聴いていただきたい歌があるんですが、その柴田智之と僕とで、まあ、作った共作の歌ですね。作詞もののけ姫、作詞柴田智之、作曲もののけ姫の、生きるという言葉はインディオインマーチですね、3月のインディオというアルバムの中の1曲目に入っています。ぜひ聴いてください。では生きるという言葉は、
誘われ心躍るよ、僕の魂の行方教えて神様、あなたと共に生きるよ、僕の傷 傷は僕と共に生まれた。エデンの東を抜けて自由の丘を行く。アダムの木陰で揺れて奇妙な夢を見る。闇は光を失い光を求める。光は闇を失って闇に恋する。
柴田くんと一緒に作った生きるという言葉はでした、本当にですね、まあ、先ほどのハッチャーマンとコンプレックス、43度とのツーマン、もう本当に楽しいイベントでしたし、今回のその柴田智之のね智之展、本当になんていうかな、そういうやっぱり生でね 見る感じることっていうのが本当に大事だなと思ってて、もちろんいい音楽とか、 本当に世界の音楽っていうのは、まあ、簡単に今ね、まあ、YouTube やらね iTunes やらねいろんなものでも見たり聞いたりできるんだけれど、本当の生の音楽っていうのは全然もう違いますからね。本当に生の音楽っていうものをね、やっぱり感じて、そこから出てくるね、なんていうかこうね、言霊だったりエナジーだったりそういうものを、ね、感じたいなって思いますね。本当にハチャマットコンプレックスさん、43度さん、サキさん、サヤさん、モノノケスケバンド、そして柴田智之、ありがとうございました。ですね、最近ですね、そのエナジーっていう話からですね、私がこの前の、ね、ラジオで、原発をね、に対してね、原発はなくしたいという思いを言ったと思うんですけどね、今同調でね毎週金曜日反原発の行動がね始まったんですよね。まあ皆さんも知ってると思うんですけど、まあ、東京の官邸前で大井原発再稼働反対のね運動がねずっとあって、本当10万人とか20万人とか集まってるっていうことなんですけどね、まあ、それに抗するように札幌でも原発反対ということで始まりまして、毎週金曜日、6時から8時ですね、2時間で、同庁前に集まってね、
13日は大通公園西6丁目に集合です、
もうみんなの声を届けようってことでですねやってるわけなんですね。まあ、前回私ちょっと行ってきまして、家族と行ってきました。うん、本当ね、まあ、ちょっとね昔ちょっと、まあ、そういうデモとか学生運動とかも参加したことが実はあってですね、まあ、そういう雰囲気とかを知ってたんでね、まあ、どういう感じなのかなと思ったらですね、今までのそういう参加してきたものもういわゆるこうデモとかとは違うものでしたね。まあ、なんていうか一つのねライブでした。本当それぞれの人たちがそれぞれの言葉でそれぞれの思いをそれぞれのソウルで伝えるっていうね、それをみんながこうするようにそうなんかこうリズムが飛んだりね走ったり、うわーって歓声が上がったりね、うわーとかねとかヒエーって悲鳴がみたいなのがあったりね、本当すごい、あれは一つのもののけの声というかね、本当そういうものでしたね。うん、何か本当一つのいろんな声がこう一つの場所に集まってそこから放たれる、スパークというかね、ビッグバンというかね、そういうものが同調前にはあったなと。まあ、これからねもののけ助妖怪からもね本当に原発をなくしたいという気持ちが本当ありますから、ぜひどんどんこうちょっといろんな人にも参加呼びかけたいし、自分も行ける日はねもう毎週行こうと思ってますから、ぜひ皆さんもね北海道の方は道庁前に、東京の方はねぜひ官邸前にね、もうどんどん今集まってますからね、もうぜひもうもののけの声をね皆さん投げていきましょうということで、今日はねちょっともうすごいもう熱くまた語らせていただいたんですけれども、またライブの告知をね最後にさせていただきたいんですが、14日、にですね札幌市役所で、札幌シティジャズのですねパークジャズライブというイベントに出ます。これにはですね物抜き祐介と佐藤恵理子と北山雅之くんの3人でバンドで出ます。12時45分から30分間ぐらいやりますね。この日はですねぜひ私の、まあ、反原発ソングというか、まあ、本当に死者の声、過去の声、未来の声、そういったものが詰まっている、イルカの歌っていう歌を、ね、歌いますから、ぜひぜひ皆さんですね市役所に遊びに来ていただきたいと思います。あとはまあ15日にね石狩の、ちょっとお寺の名前忘れたんですけど、ちょっとそこでライブをします。ちょっとまたブログで書きますけれども、それ金谷さんとかさきさんともね共演いたします。あとは17日、どんどん立て続けですね、17日にサウンドクルーで、 神戸から来るビンゴさんやね、キートンさんっていう人とかね、キートンさんは札幌の人ですけど、あと、面白いお化けは絡んだ、うん、お化けの友達っていうバンドのボーカルと一緒にやりますので、この日はまあワンドリンク1500円かな、なのでサウンドクルーですので7時半ぐらいからか、私は8時ぐらいから出るんですけども、ぜひぜひこちらも遊びに来てください。さらにまあ27日に、今月27日にラジアンドレコーズでさきちゃんとのモノオケのツーマンもありまして、まあ、さらに先に言っちゃうと8月18日土曜日に、音楽どころの4プラの7階音楽どころさんで、モノオケユースケというですね、インストアライブもやらせていただきます。もうちょっと天候盛りな感じでやらせていただきますので、ぜひ来れるときはですね皆さん来ていただきたいと思います。それではですね、これからももののけの声、もののけのうごめき、人間の中にある妖怪の声をキャッチして世に放ちます。それでは皆さん、今夜ももののけもののけもののけ、ラララララララララ、もー